よくしっかり確信するのです。ヨハネ伝一章の12節に書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわち人の名を信じた人々には、神の子供とされる特権のお与えになったとあります。もし私たちが新しい命という贈るものを受け取ったならば、主なる神の最も大きな願い、すなわち人との交わりという願いは満たされます。そして人の最も深い要求である主なる神との交わりが満たされるのです。主の命をうちに宿したところの新しく生まれ変わった人間とだけ主は本当の交わりを持つことができるのです。よみがえられた主イエス様によって主なる神は私たちに非常に近いものとなるのです。主イエス様との交わりは本当の満足です。精神生活の孤独はやめます。すなわち哀愁の渇きは完全に静まるのです。あるよる欲望とあるよる虚しい努力は完全になくなりますので、私たちは完全な心の平安を得るのです。私たちは主イエス様が、私たちは子羊たちが命と完全な満足を得るためにやってきたと言われるとき、イエス様の思っておられることを知るのです。まあ、これは人間に完全な満足を見出そうと試み、その当然の結果としてひどく失望させられたすべての人々にとって喜ばしい知らせです。人の心を満足させることは、させることは、よみがえられたイエス様だけができるのです。私たちは、毎朝、仕事の前に、聖書を読んだり、祈ったりする静かな時をお持ちなのでしょうか。私たちがもしも集会に行くことができないとします。そのことはそんなに大切でないとしても、この静かな時を持つということは非常に大切です。人が呼吸しないでは生きていけないと同じように、キリスト者はこの静かな時を持たない限り、御心にかなった生活をすることができません。この静かな時にイエス様の命が絶えず我々の命に染み込んでくるのです。イエス様との交わりが深くなれば深くなるほど私たちの生活は豊かになります。主イエス様は私たちの精神、魂、神経、体にとって命の泉であり力の泉なのです。イエス様の中には命の力が溢れています。私たちはイエス様から出て生きるということをますますよく学ばなければならず、我々の貧しさや弱さから出る生活を学んではいけません。信ずる者として私たちは主イエス様から絶えず長く命を得ていなければなりません。それはドキドキであったり、気まぐれであったりしてはなりません。もし人が暗い部屋に明かりを持って入りますと、その部屋は明かりがあるから、もちろん明るいはずです。けどもその明かりの元がなくなりますと、暗くなります。すなわち絶えず流れている明かりを必要とするわけです。そのことは私たちの命においても同じことなのではないでしょうか。すなわち私たちはいつも暗いのですから、私たちは主イエス様の光の泉に より頼まなければならない。もし子供が生まれますと、その子供は両親から離れて命を持ちます。そしてその子供はその両親が死んでも生き続けます。けど、新しく生まれ変わった人の命はそうではありません。その人の命は自分自身の中に生命をお持ちになっている、ただ一人のお方、すなわちイエス様により頼めなければならない。新しい人の命の秘密は、何という深いことでありましょうか。すなわち、主イエス様と私の二人の毎日の絶えざる命の交わりです。けど、交わりには義務があります。どんな交わりも分かるということが条件となっています。交わりは深くなればなるほど、ますます別れもまた深くなってしまいます。夫婦に起こる交わりも別れることが条件となっているなのではないでしょうか。聖書は言っています。エペソ書5章31節。人は父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。蘇られた主イエス様との命の交わりは、この世と別れることが条件となっています。一週間に土曜と日曜日だけ自分の妻と過ごし、他の日は他の者と過ごす夫を考えてみればどうでしょうか。それは日曜日だけ主と過ごし、他の日は他の主地に仕えるというキリスト者に似ていませんでしょうか。聖書はこのようなもののごとく生きる信者たちについて非常に厳しく語っています。ヤコブ書4章4節。抵抗のない人たち、信ずる者に書かれた言葉です。抵抗のない人たち、世を愛することは神に敵することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分の神の敵としているのですと。この世との交わりは、キリスト者にとっては、寛因よりも悪いのです。それは主、イエス様に敵対する寛因であります。ある時、救われていない人々を導こうとして、ダンスホールへ行き、ある、娘さんがいまして、この娘さんは、踊りながら、そのパートナーに、あなたは、主イエス様を信じますかと尋ねますと、その男は、もちろん違うよと答えました。そして、ところで、あなたはクリスト者なのでしょうか。その娘さんは、尋ねられましたので、そうですと、言いますと、この若い男は、こんなところで何をしようというなのか、と言いました。この世の人々は、見せかけのクリスト者を嘲笑います。また、この世の人々は、この世のものを身につけているクリスト者を笑います。ローマ書14章の9節に、パウロは次のように書いたのです。前に引用した箇所です。キリストは、死んだ人にとっても、生きてる人にとっても、その主となるために死んで、また生きられたのです。主イエス様は完全に私たちに満足しておられるなのでしょうか。私たちは満足しているかどうかなのではなく、イエス様が満足しておられるかどうかは問題です。その過ごした時間は、イエス様との交わりだったでしょうか。また自分の心が、イエス様の他に持ちたいと思っているすべてのことから完全に離れていたなのでしょうか。 それとも主イエス様の御言葉である定数のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分の神の敵としているのですという言葉が自分に当てはまるなのでしょうか。イエス様は私たちを訴えるなのでしょうか。主イエス様との交わりをおろそかにすることは罪です。主イエス様が私たちをお呼びになるとき、暇があるなのでしょうか。義務と名付けている他の事柄がもっと大切なのでしょうか。仕事が先、交際が先、テレビが先、本を読むことが先で、その他いろいろなことが先なのでしょうか。そして寝る前の最後の5分、すなわち一日の残り、一番最後の残りをよみがえられた主に捧ぐなのでしょうか。エペソによる兄弟姉妹にイエス様は言われたのです。しかしあなたには避難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。私たちはイエス様が第一の場所を占め、主イエス様との交わりが自分の一日の喜びとなるために、今日、今年のイースター、自分の一日の時間割を完全に変えようと思いませんでしょうか。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとっても、その主となるために死んでまた生きられたのです。イエス様との交わりが自分の喜びなのでしょうか。それとも自分はイエス様との交わりを断ち切られたなのでしょうか。自分は以前にはイエス様と一緒にいて、今では再びこの世の中にいるようになってしまったのでしょうか。もし次のようであるならば、その時はあなたは全く違った状態でした。すなわち、あなたの心は蘇られたイエス様の愛を、愛に燃えていた時でした。けども、その上にはあんまりたくさん灰が乗っかっていますので、自分はその下で燃える命をほとんど気づかないのです。自分はこの世と共に歩き、しかも私はこのキリストを知らないと言われないけど、状態でそれがわかる否認する信者となってしまったのです。私たちが主に背中を向けて、その時もイエス様の愛は絶えず誠実に続いていたのです。主の腕は私たちを抱かけようと毎日広げられていたのです。イエス様は背いた者には私に来る者を私は決して拒まない、決して捨てない。誰でもこの主イエス様の言葉によってイエス様のもとに行くことができ、主の御前に全てを告白してイエス様の血は全ての罪から清めてくださるのです。そうすれば全てが元通りに良くなります。そしてイエス様との交わりを雲らせる影はありません。よみがえられた主イエス様が我々の主とならなければならない。十字架にかけられた救い主は使えられるためではなく、使えるため、また多くの人々の贖いとして自分の命を与えるために来られたのです。それに対してよみがえられたイエス様は主であり、我々の生活を支配することを要求するためによみがえられたのです。イエス様は私たちにそれを